今朝の説教の結論は、ルカ福音書第2章の40節に、幼子イエスはたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた、この点にあります。私たちもこの主に倣って、私たちの肉体、また私たちの精神、そして神を知るこの霊、この3つの私たちにとって大事なこの事柄の成長と、また健康を共に祈っていきたいと、願っていきたいと思うのであります。主イエスは公の生涯というのは、30歳でそのガリラヤで始められたということでありますが、そこに至るまでの歩みについては、実は4つの福音書いずれも沈黙を守っています。わずかにマタイ福音書では、ナザレという町に行って住んだ、これが2章の23節に、また本日読んだこのルカ福音書に、イエス様が生後40日目のエルサレム神殿への宮参りというんでしょう。またそれに続いて、主イエスの12歳の時のヨセフ一家がエルサレムで行われた杉越の祭りに行った時のイエス様の行動について、出来事について唯一記されているのみであります。ですから30歳前のことについては沈黙を守っているというのであります。わずかにこの2つの出来事、今日読んだルカ福音書に2つの出来事が記されておりますけれども、そのことが唯一ですね、書かれていることであるというのであります。従いまして、イエス様は少年時代からこの宗教的な、天才のようなですね、奇跡をしたというような話は、実は聖書の中には一つも記されていないのであります。確かに新約聖書のこの聖典に入らなかった、義典と言われるものに、そのいったような奇跡がなされたような記事がありますけれども、この我々が使っておりますこの聖典聖書ですね、新約聖書に27巻でありますけれども、この中には実はそのようなイエス様の少年時代のですね、奇跡といったようなものは何にも記されていないのであります。なぜそうなのか、私はある書物に次のように記されているのを読んで、そのことについて納得できた点がありました。そこにはこんなふうに書いてありましたね。聖書の福音書というのは、実は福音を伝える伝道の書物である。救い主として生まれたイエスの誕生、これは書いてありますよね。誕生とその救いの事業である十字架と復活を示せば、それで足りうるのである。その準備の30年間は誕生の継続であるとともに、十字架へのプロセスであって、福音書はその発端と、終局というんでしょうか、始めと終わりというものを明確にしたものと言ってよい、そう書いていました。つまり十字架へのイエス様が生まれたというその事実は書いてありました。そして最後のところの十字架と復活の事実を書いて、それで十分なんだということから、30歳までのことは記されていないといったような説明でありました。それだけでも十分なのですが、その本には続いてこんなことが書いてありました。主よ、あなたはなぜナザレの30年間の生涯についてあまり お答えにならなかったのですかと、まあ、天に行ってお尋ねすれば、その時こんな答えが返ってくるのではないか。あなた方がこの手とこの脇腹をから目をそらすことがないためにと仰せられて、その御手とその脇腹を示されつつ沈黙なさるであろうと思われる。主が沈黙なさるであろうと思われるところで沈黙している聖書は、まことに神の言葉なのかなと、まあそんな言葉が書いてありました。まあイエス様自身が、まあただ黙ってですね、手と十字架の釘跡と脇腹のその槍の跡とをですね示される、それで十分なのだ。だからイエス様はそこで黙ってしまった、黙られた。だから聖書にはそれ以前のことは書いていないのだという、まあ、そういう説明がなされておりました。まあ、ある程度納得ができるのではないかと思いますが、まあ、そのことを納得した上でルカ福音書がヨセフ一家の宮前の出来事と、今日読みませんでしたけど、それに続いて12歳になった少年の姿を描いている、それが今日の聖書であります。まず第一に、モーセの律法に従って両親はイエスを神に捧げるためにエルサレムの宮に、まあ、生後40日経って連れて行った。その時一家はマリアの清めのために犠牲を捧げた。そしてこの旧約聖書の律法でありますこのレビ記によればですね、こんなふうな言葉が書いてあるんですね。レビ記には、実際には貧しくて子羊に手が届かない場合は、山場と一つがいか、また家場とのひな庭を携えて一羽を焼き尽くす捧げ物、もう一羽は食材の捧げ物とする。祭司が贖いの儀式を行い、産婦は清められる。実際にはそういう言葉がこの旧約聖書のレビ記に書いてありますね。まあ、つまりここの最初のところに、子羊を捧げるんだけれども貧しい人の場合はそうでなくてもいい、すなわち山鳩のもっと小さいですね、山鳩、まあ、庭、家鳩の庭、まあ、どちらかですね、捧げればこのいいんだというようなことが記されています。すなわちヨセフ一家は子羊に手が届かなかったということであります。まあ、そのような貧しい一家にイエス様はお生まれになった。その後一家にはヤコブ、ヨセフ、ユダ、シモンという4人の兄弟が生まれたということが書いてありますよ。生まれたっていうか、そういう兄弟がいた、生まれた。さらには2人の妹が生まれたということも書いてあります。先ほど歌った賛美歌121番というのは、イエス様の生涯を短い言葉で簡潔に、そして的確に表現した優れた賛美歌。しかもこれが日本人によって歌詞が作られ、日本人によって作曲されたという点でも大変素晴らしいこの我々の遺産ではないかと思います。まあ有機光という作詞ですね、そして安倍、正義という方が作曲なさったこの真舟の中に、その一番にはこうありました。真舟の中に産声を上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、生ける悩み、つぶさになめし、この人を見よと書いてますよ。イエス様自身が実はそのような中に生まれ育たれ、そして兄弟もいたし、しかも 父ヨセフはその後のな、その後にですね、この宮清め宮に行ったというところの後にはヨセフの名前がこう出てこないというところからですね、この父ヨセフは早く亡くなったのではないかと、まあ、推測されているわけであります。そしてイエス様が母マリアを支え一家を担っていったと考えられます。先ほど読んだ本にもこんなことがさらに書いてありましたね。誠に恐れ多いことであるが、このヨセフ一家の家庭の日常生活を、まあ、想像するっていうんですか、思い浮かべて、まあ、この方がその俳句をやるようなんですけど、一句ふと心の中に浮かんだ。それはマリアやめばイエス看護や看にいる。まあ、私にはこの一句を解説する力もありませんが、まあ、伝わってくるのはお母さんのマリアが病に伏すとき、病に寝込むときに、長男のイエスは看護に精出さねばならない。イエス看護や看にいる。兄弟たちをまた支えねばならない。時は寒さ厳しくなる寒の入りの頃、まあそんなことをこうイメージっていうんですか、想像できる、まあそういうことを書いておられました。ヘブライ書2章には事実主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですという言葉がありますよね。主ご自身、この人生におけるさまざまな試練や苦しみや生ける悩み、貧しき憂い、そういったものをつぶさにイエス様ご自身が味わわれ体験なさった。そのゆえに試練を受けている者、生ける悩み、貧しき憂いに生きる者たち、その人たちを本当に助けることがおできになるのだ。ここに事実と、まさに事実として主イエスは人としての労苦や試練を味わい尽くされたお方であった。ヨセフ一家は決して裕福なものではなく貧しい家であったということでありますが、ヨセフは神の前に正しい敬虔な労働者であった。マリアは貧しさに打ち負かされることなく、このルカ福音書にマリアの賛歌があったように、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。主は身分の低い主のはしためにも目を留めてくださったからです。まさにこの一家、ヨセフ一家、決して裕福であったとは言えないかもしれませんけれども、マリアもヨセフも神の御前に本当に正しき歩みを、そして主の恵みを感謝していた家庭であった。このような信仰の父母のもとに実はイエスはお育ちになった。旧約聖書にはイスラエルの家での家庭での教育について、申命記というところにこういう記述がありますね。申命記6章でありますが、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くして力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を行く時も寝ている時も起きている時も これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口に、戸口の柱にも門にも書き記しなさい。聖書に忠実なヨセフの一家、神の言葉に従おうとするヨセフの一家は、多分この申命記の有名なイスラエルを聞けというこの言葉が、実はこのヨセフ一家だけではなくて、イスラエルのどの家庭でもですね、そういう教育が行われていた。まさに神の言葉をですね、心に留めて、そして神の恵みを忘れないように、神共にいますことを信じて生きていきなさいということを繰り返し子どもたちに教えていた。まあ、そのようにして今日の結論であります40節には、幼子はイエスはたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたということに導かれていったのだろうと思われます。この40節についてある方はこういう説明をしておりました。これは直訳すると、知恵に満たされ続けながら、たくましくなり続け、育ち続けたという大変丁寧な言い方なのであると。私たちはそのイエス様は神の子なんだから、もう子供の時から知恵者だったと思うかもしれない。いや、実はそうではないんだと聖書は言っている。背丈が伸びていくのと同じように、体力が強くなるのと同じ、続けるのと同じように、知恵においても神を知ることにおいても、実はゼロから進歩し続けていかれたんだ。次第次第に継続しながら、その精神、そしてその魂というものが育てられていったんだ。まあ、ここにはこの宗教教育ということもあるだろうと思いますね。一人一人ですね、私たちは人として生まれたんですけれども、やっぱり人となっていく、人間としてただ生まれただけではなくて、人となっていくというところに、まあ、私たちのこの家庭の、さらには社会生活、学校教育、そういったものの役割があるだろうと思いますね。ただ人間として生まれただけでは人間となることができない。人間として生まれたその私たちが本当に人となっていく、まあ、成人というのは人となると書きますけれども、まさに人となっていった、イエス様も同じであったということであります。そのことを明らかにするのが、その次の、今日読みませんでしたけれども、12歳の時の過越の祭りの出来事であったと思われます。そのことを続けて書いている。それは誰でもよく知っておりますように、この過越の祭りが終わってですね、そして捧げ物をして終わってですね、そして父と母親はそのナザレにこう帰っていく。その時にふと気がつくと、主イエス様がついてきていないということが分かって、慌ててヨセフとマリアがこのエルサレムにこの引き返したという。そして行ってみると、この3日後にイエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問しておられたと書いてました。この座るという言葉が、学者たちの真ん中に座って話を聞いていた、あるいは質問していた。実はこの座るというこの行為は、ただそこに座るのではなくて、このルカ福音書10章では、ベタニアの村であのマルタとマリアがの話がありますね。マルタが一生懸命接待にこの忙しくしているときに、マリアは 主の御前に、イエス様の前にこの座って主イエスの教えを聞いていた、あの姿勢を示す言葉であります。すなわち座るというのは教えを請う、学ぶ姿勢であります。この12歳のエルサレムでの12歳のエルサレムでのイエス様の姿は、学者たちの真ん中に生徒として座り、周りの人たちや教師たちから一生懸命にさまざまなことを聞き、分からなければ質問し、そうやって神の知恵、聖書の言葉を習得していったということでありますね。イエス様もそういうふうにして、実は神の言葉を習いながら成長していったんだ。我々が毎週この礼拝に来てですね、聖書の言葉を共に読み聞いていくということも同じだと思うんでありますね。やっぱりそういう地道な、そういう出来事、この座席に座るということは、やっぱりここで我々が聖書の言葉を学んでいくという、そういうことにつながっていくだろうと思います。それなしにはやっぱり我々のこの精神も霊的な面も成長していかないだろうと思うのであります。大変我々ここからイエス様自身の姿からもから学ぶ点があると思います。イエス様は貧しかったゆえにラビの学校に行くことはなかったんですね。できなかった。しかし機会を捉え、神の知恵、聖書の言葉を学んでいった姿が描かれています。イエス様が祭りの後この場所に残っていたのは、杉越の祭り、それは単なる犠牲を捧げてそれで終わりということではないのではないだろうか。実は12歳というこの年齢はですね、ユダヤにおいて、まあ、12、3歳大人になっていく、そういう、まあ、境目の時、あるいはここから本当に大人になっていったということを示す、そういう出来事であった。したがいまして、一体杉越の祭りというものを一生懸命やっているけれども、たくさんの人が来ているけれども、犠牲を捧げてそれで終わり、それで本当に終わりではないのではないか、本当に神を拝するということはどういうことか、それは神との真実の交わりというものが成立していくためではないのか、本当に神を知るということではないのか、そのことが聖書を通して明確にされないままでは変えることができない。それが12歳の少年イエス、青年になろうとするこのイエスにあった問いではなかったか。それがイエスがこの聖書の講義の場所に、聖書の言葉を聞くこの講義の場所に居残った理由であると思われます。聖書の御言葉を聞き、本当に深く納得して父なる神を信じるようになる。それなしに杉越の祭りを繰り返していても一体何の意味があるだろうか、そういう問いがイエスの心に湧いてきた疑問ではなかったのか。まさにそういうことを本当に分かっていくために、イエス様は杉越の後にわざわざイエス一人残っておられた理由であったのではないか。その時、私が父の家にいるとはどのようなことか、そのようなイエスの内面から発せられた信仰の切実な、それは問いであった。まさに自分が神父の家にいるということ、本当にそのことの意味、 知恵において、聖書の知識において、また神を信じるという霊的な意味において、肉の親から分かれて、そこから本当の意味で自立して、父なる神と出会っていく、そういう時がこの時ではなかったか。まさにそのような霊的な成長の足跡がここに見られるのであります。これは実はイエスの人生にとって大きな転換点、幼き者から大人へと肉体的、精神的、そして霊的に大きく成長して転換していく、そういう画期的な出来事だったのであります。そしてこの2章の最後の方の51節にはこう書いてありますね。目を移してみますと、それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。12歳から実は18年間、まあ、約30歳でイエス様が公の生涯にこの始められたとしますならば、まあ、18年間両親に仕えながら、聖書の御言葉を学びながら、また社会を観察しながら、自分の家の様子を世話しながら、自分の家庭、自分の周りの社会、さらには自然界、それらすべてのことがその後のイエスの生き方を養っていった。それらが実は人生のイエスにとっての学校であったということでありますね。ただ我々が実際にラビの当時ですね、その聖書について考えるためには、ラビの学校に行くということだったと思うんですけど、しかし貧しいがゆえにそれができなかったイエス様にとって、しかし学ぶチャンスはそういう形で信仰主の祭りであるとかですね、あるいは地方にはそれぞれですね、ナザレにもこのガリラにもですね、街道がありましたね。そういうところに学者たちがいた、司祭たちがいた、まあ、そういうところから学ぶことができた、まあ、すなわちイエス様は12歳から18年間両親に仕えながら、聖書を学びながら、さらに社会から学びながら、さらには自然界から学びながら、その生き方を養っていかれた。そういうところで後にイエス様は例え話を持って福音を伝えられたということがいくつも出てますね。例えば迷える羊の例え、これはまさに実際に羊を飼っている人たちの生活をに触れていたということだと思うんであります。失われた銀貨の例え、家の中で銀貨がなくなってしまうような事柄も、それは家の中での出来事だろうと思います。放蕩息子の例え、まさにさまざまな人たちがいたということに接したイエス様の実際の体験から来た、それをもって本当の神の存在を知らしめていった、例え話をもって福音を説いていった、さらには食べ物がなく放浪する民衆の姿、それらを実際に見てそういう人たちに出会った。このマタイ福音書にはイエスはありとあらゆる病気や患いを癒された、群衆が羊のない、ごめんなさい、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたと書いてますね。まさにそのような人間の現実を見るにつけ、神の愛がイエスの胸の中に鼓動していった。まさに 神の愛がイエス様の胸の中に湧き上がっていった、示されていった。イエス自身の腹渡が傷んでくる、そういう出来事となっていった。そのようにして、先ほど読んだイザヤ書第11章に次のような言葉がありましたね。エッサイの株から一つの芽が萌え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。先ほども言ったように、実はこのことはイエス様が神の子だったからではないんでありますよね。イエス様自身の実はその生きる、そういう現実の中で、その上に主の霊がとどまる、そして知恵と識別の霊、知恵と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、そういう霊に満たされ続けていったんだ。まさにこれは我々自身もそういうふうに生きていくという、生きなさいということを示しているんだろうと思いますね。我々にもまた主の霊がとどまる、我々にも神の知恵と識別の霊が与えられていく、これを本当に学んでそういう人生を歩んでいく、知恵と勇気の霊、本当に深く考え、そして勇気を与えられて前進していく、そういう一つ一つの出来事、まさにこのイザヤ書11章に示されていることは、私たちもまたこの後に続いていきなさい、イエス様の後に続いていきなさい、そういう出来事をイエス様自身が自ら体験してですね、そして生きられていった。そのように私たちもまたその御足の跡をたどっていきなさいということを私たちに教えているのであります。最後には、正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。正義と真実、これこそが私たちが本当に身につけていかなきゃならない、この世にあって不正義と不真実が横行しているこの社会の中で、我々が本当に神の正義を腰の帯とし、真実をその身に帯びていく、これは我々にも課せられているし、我々もまたこの後に続いていかなきゃならない出来事ではないかと思います。イエス・キリストはこの予言、この言葉の本当の意味で完成者として、成就者として、主の霊がイエスの上にとどまり、そして公の生涯に歩み出されていった。そして当時主イエスの目にこの世界はどのように映っただろうか、宗教界を見るに形式的な外形的なことにこだわっていた偽善的となっていたファリサイ人、懐疑的なサドカイ人、自分の収容ばかりしているエッセネ派、いずれも当時の宗教はですね、神の御心から遠く離れていた、地の塩の味を失っていた、それがイエス様が見た当時のユダヤ教の姿だったんですよ。またそれらは外に捨てられて役に立たず、人々の足に踏まれるだけであると言われましたね。政治的な解放を武力を持って成し遂げようとする熱心党の運動は悲惨な結果を招いていた。ユダヤを武力を持って解放しようとするそういう勢力もあった。しかしローマの力によって惨めな姿を呈していた。 当時の世界はバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、いずれもこの世の武器と権力を持って次々にイスラエルは支配され続けていた。そういう中で実はエルサレムの陥落、ユダヤ民族の滅亡がの足音が近づいていたんですよね。こういうものによってはですね、本当に神の民イスラエルはですね、神の御心にかなっていくことができない。どんなに犠牲が捧げられていてもですね、本当にそれが神の民となっているのか、そういうところにイエス様、そういうところをイエス様は見ていた。そういう中でイエス様はこの世の政治的な力ではなく、自らが犠牲となって神を示す以外にないことを自覚していった。ヘブライ書にはキリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、そして生木を裂かれるようにして一人一人が本当に神のもとに帰る道を開いてくださった。それが十字架の道でした。神はその一人子を賜うほどにこの世を私たちを愛してくださった。まさにイエス様自身が神の愛そのものとなってくださった。このようなイエス様の生涯の歩み、私たちもまたそれぞれの肉体を大事にし、精神的霊的な成長、これを日々続けていく。人となってくださったイエス様はまさしく私たちの教師であり、また同時に私たちの救い主であられます。この人ともにまた新しい年を歩みに向かって進んでいきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、あなたは人間の思いを超える仕方で私どもにうちに福音の恵みを主イエスキリストの存在を通して明らかにしてくださいました。まさに主イエスキリストがこの地上を歩まれたと同じように、今私たちも与えられた人生の歩みを続けています。どうか一人一人に主が先立って歩み、主が救い主として一人一人の人生を清め、まさに正義と真実を表していく生涯を一人一人に与えてください。困難の中にあります私たちありますが、今週一週間新しい年を迎えようとしているこの時、あなたが一人一人のうちに御言葉と御霊を持って臨んでください。この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。